神の王国の発展。ローマ数字1、ルカによる福音書は肉体となったイエスの務めを書いたものであり、肉体となったイエスの地上での記録です。使徒行伝は、天上の復活し昇天したキリストが、地上の彼の信者たちを通して、彼の継続する務めを執行することの記録です。A、福音書で、地上での主の務めは、主ご自身によって遂行されて、彼ご自身を王国の種として、彼の信者たちの中に、へとまかれましたが、紹介はまだ建造されていませんでした。B、使徒行伝で天上での主の務めは、彼の復活と昇天において、彼の信者たちを通して遂行され、彼を神の王国の発展として拡大させ、全世界の至るところで紹介を建造して、彼らの体、すなわち彼の豊満を構成して、彼を表現し、さらには神の豊満へと至って神を表現します。ローマ数字2、神の王国は、使徒行伝における使徒たちの述べ伝えの主題です。このことは復活したキリストが40日の期間を通して使徒たちに現れ、彼らに神の王国に関して語ったという事実によって示されています。A、福音書で主イエスご自身が王国の福音を述べ伝えました。1、神の王国は命の種としての救い主が彼の信者、すなわち神の選ばれた民の中へと巻かれて、一つの領域へと発展したものです。そこにおいて神は神聖な命の中で、彼の王国として支配することができます。2、神の王国への入り口は再生です。王国の発展は信者たちが神聖な命において成長することです。3、神の王国は今日の紹介生活であり、その中で中心な信者たちが生活しています。それは発展して来たるべき王国となり、勝利を得た信者、生徒たちが千年王国において受け継ぐ報奨となります。4、最終的に神の王国は新エルサレムにおいて究極的に完成し、神の永遠の王国、すなわち神の永遠の命の永遠の祝福の永遠の領域となり、神の贖われた民すべてが新天新地において永遠にわたって享受します。5、神の王国は救い主が福音良き訪れとして神の命から遠ざかっていた者たちに告げ知らされたものです。6、ルカ第17章20節から21節における主の言葉が示しているのは、神の王国が物質的なものではなく、霊的なものであるということです。救い主は、彼の一度目の来臨において、彼の二度目の来臨において、勝利を得る彼の信者たちの携え上げにおいて、彼が反キリストを滅ぼすことにおいて、全地を回復し、そこで王として支配します。7、神の王国は救い主ご自身です。彼はパリサイ人の間におられましたが、今や信者たちの内側におられます。A、どこであれ、救い主のおられるところには、神の王国があります。神の王国は彼と共にあり、彼はそれを彼の弟子たちにもたらします。キリストは神の王国の種であり、神の選ばれた人々の中へとまかれ、発展して、神の支配する領域となります。C、彼は復活の後、彼の信者たちの内側にいます。こういうわけで、神の王国は、紹介の内側にあります。B、使徒第1章3節で、主イエスは復活の中の殻として、弟子たちが神の王国に関するそのような正しい認識を持つように助けていたに違いありません。1、弟子たちが見始めたのは、神の王国はキリストが命として信者たちの中で拡大することであるということ。神の王国は命としてのキリストが彼の信者たちの中で増殖して領域を形成し、その中で神がご自身の命において支配するということであるに違いありません。2、弟子たちは自分たちが今やキリストの増殖、拡大の一部分であるゆえに、 神の王国の一部であるということを確かに理解したに違いありません。ローマ数字3、神の王国はキリストが命としての彼の信者たちの中に拡大して、神が彼の命の中で王として支配する領域を形成することです。A、この王国の中へと入るために、人々は自分の罪を悔い改め、福音を信じる必要があります。それによって彼らの罪が許され、彼らは神によって再生されて、この王国の神聖な性質と符合する神聖な命を持ちます。B、キリストにあるすべての信者は、生涯時代にこの王国に預かり、神の義、平和、聖霊の中の喜びにおいて、神を享受することができます。C、神の王国は、来たるべき王国時代に、キリストと神の王国となります。それは、勝利を得た信者たちが受け継ぎ、享受して、キリストと共に千年の間王として支配するためです。D、神の王国は永遠の王国であり、神の永遠の命の永遠の祝福となり、神のすべての贖われた者は新天新地で永遠にわたって享受します。ローマ数字4、教会と神の王国は同行します。復活したキリストの増殖によって生み出された教会は今日地上における神の王国です。A、復活したキリストは昇天においてその霊によって弟子たちを通してご自身を増殖しており、神の王国の実際です。神の王国は神の拡張です。1、諸教会は来てご自身を神の王国の種として蒔いたキリストの拡張です。このことは福音書で掲示されています。2、福音書でキリストは王国の種でした。使徒行伝にはこの種の増殖があり、神の王国としての生涯を生み出します。B、私たちは生涯の中でキリストの増殖、またキリストの拡張であり、私たちは神の王国を拡大しています。ローマ数字5、使徒第14章22節でパウロは、その信仰に留まっている信者たちに、私たちが神の王国に入るためには多くの困難を経なければならないことを認識するよう懇願しました。なぜなら、全世界は私たちがそこに入るのに反対しているからです。神の王国に入るとは、王国としてのキリストの完全な享受の中へと入ることです。ローマ数字6、使徒第19章で私たちは神が地上で神の王国を拡大することに対してサタンが戦っているのを見ます。キリストの増殖のための優勢な務めは神の王国のための戦い、戦闘です。ローマ数字7、使徒第28章31節でパウロが神の王国を述べ伝えていることは復活し昇天した全てを含むキリストの増殖でした。A、このことは、主イエス・キリストについての事柄を教えという言葉によって証明されます。その事柄は神の王国と同行します。B、キリストについて教えることは、神の王国を拡大することです。ですから、神の王国とは、実は復活したキリストの増殖です。この過程は、今日信者たちを通して継続して実行されています。
クルーシャルポイント、1。内側の命の種を成長させることによって、神の支配する領域である神の王国を発展させる。アウトライン1、ルカ第17章20節から21節における主の言葉が示しているのは、神の王国が物質的なものではなく、霊的なものであるということです。ルカ17章20節、さて、神の王国はいつ来るのかとパリサイ人から尋ねられたので、イエスは答えて言われた。神の王国は見える様では来ない。21節、また人々が、見よ、ここだ、あそこだ、というものでもない。なぜなら、見よ、神の王国はあなた方の間にあるからだ。アウトライン2、神の王国は救い主ご自身です。彼はパリサイ人の間におられましたが、今や信者たちの内側におられます。神の王国への入り口は再生です。王国の発展は信者たちが神聖な命において成長することです。神の王国は今日の教会生活であり、その中で忠心な信者たちが生活しています。それは発展して来たるべき王国となり、 勝利を得た生徒たちが千年王国において受け継ぐ褒章となります。最終的に神の王国は新エルサレムにおいて究極的に完成し、神の永遠の王国、すなわち神の永遠の命の永遠の祝福の永遠の領域となり、神のあがなわれた民すべてが新天新地において永遠にわたって享受します。神の王国は救い主が福音、良き訪れとして神の命から遠ざかっていた者たちに告げ知らせたものです。神の王国についてパリサイ人によって出された質問に対する主の答え、ルカ17章20節から21節が示しているのは、神の王国が物質的なものではなく、霊的なものであるということです。救い主は彼の一度目の来臨において、彼の二度目の来臨において、勝利を得る彼の信者たちの携え上げにおいて、彼が反キリストを滅ぼすことにおいて、全地を回復し、そこで王として支配します。ルカによる福音書第17章22節から24節は、神の王国は救い主ご自身であることを証明します。彼は王国についてパリサイ人によって尋ねられたとき、彼らの間におられたのです。どこであれ、救い主のおられるところには神の王国があります。神の王国は彼と共にあり、彼はそれを彼の弟子たちにもたらします。キリストは神の王国の種であり、神の選ばれた人々の中へとまかれ、発展して神の支配する領域となります。彼は復活の後、彼の信者たちの内側にいます。こういうわけで、神の王国は今日、教会の内側にあります。適用、中高生、大学生編。人であればクリスチャンであるべきです。クリスチャンであれば正常な教会生活の中で勝利者になるべきです。人が一旦主を信じると永遠の裁きから解放されます。この点ではあなたにはもう問題はありません。主を信じた後の問題は敗北のクリスチャンとなり、1000年間暗闇の中で訓練を受けるか、勝利を得たクリスチャンとなり、主と共に1000年間共同の王として支配するかということです。あなたはすでに主を信じクリスチャンとなったのですから、勝利者になることを目指す必要があります。勝利を得たクリスチャンになるために、あなたは神の統治の下での教会生活、王国の生活を送り、あなたの内側の命の種である主イエスを成長させる必要があります。内側の命の種を成長、発展させることで、神の支配である王国は発展していきます。具体的には、あなたは次のことを毎日実行してください。1. 毎朝復興。毎朝10から20分の時間を性別し、御言葉を祈り読みし、祈ってから学校に行ってください。学校に行くと、毎日様々な試練があなたを待ち受けています。これらの試練に正しく立ち向かい、正しく対処するために、あなたは必ず神の御言葉を祈り読みし、キリストを享受しなければなりません。主イエスは、誘惑に陥らないように目を覚ましていなさい。マタイ26章41節と言っておられます。あなたが目を覚まして祈るために、必ず毎朝復興が必要です。毎朝食事をするように、毎朝御言葉を食べてください。御言葉の供給なしに目を覚まして祈ることは不可能です。一番良い祈りは、御言葉を自分に適用して祈ることです。2. 献身を更新し、学校生活を捧げる。若い時に献身を更新して、自分自身のための人生を送るのではなく、主と教会のために自分の人生を送ることを考慮し、主の御前で祈り、 あなたを導いている兄弟姉妹や、あなたの霊的パートナーである兄弟姉妹と交わってください。そうすれば、あなたは神のエコノミーの焦点とゴールがキリストと紹介であることを理解するでしょう。このことで無理して何かを行うのではなく、主と兄弟姉妹と学校生活や将来のことについて祈りの中で交わる必要があります。主は必ず徐々にあなたを導いてくださいます。あなたが祈りの中で神のエコノミーの中の将来設計を持つことができますように。3、祝福する魂は栄え、人を潤す者は自分も潤される。箴言11章25節。あなたはキリストをエンジョイして内側の命の種を成長させながら、同時にキリストを持って周りの人を祝福してください。祝福する人は豊かな人です。内側の命の種を成長させているクリスチャンは、皆非常に豊かな人です。従ってあなたは他の人を祝福することができます。一般的に言って、他人に与えれば与えるほど自分の分は減ります。しかし、神の祝福は無尽蔵であり、使い尽くすことはできませんので、あなたは他人を祝福すればするほど自分自身も祝福されます。もう一度言います。あなたは他の人を祝福することができる人です。この点であなた自身の狭い観念や個人主義から救われますように。4、祈り。おう、主イエスよ。毎朝あなたの御言葉を祈り読みし、主を享受することで新しい開始を持たせてください。毎日少しずつ成長し、私の紹介生活において、神の統治が増し加わりますように。また、私は自分が受けた祝福を他の人に流すことができますように。すでに救われている私は、勝利者になることを目指して前進します。主よ、私の学校生活を祝福してください。
クルーシャルポイント2、紹介生活は神の王国のための戦いである。アウトライン1、使徒第14章22節でパウロは、その信仰にとどまっている信者たちに、私たちが神の王国に入るためには、多くの困難を経なければならないことを認識するよう懇願しました。なぜなら、全世界は私たちがそこに入るのに反対するからです。神の王国に入るとは、王国としてのキリストの完全な享受の中へと入ることです。使徒14章22節、弟子たちの魂を堅固にし、その信仰にとどまるよう彼らに勧め、私たちが神の王国に入るためには、多くの困難を経なければならないと言った。アウトライン2、使徒第19章で私たちは、神が地上で神の王国を拡大することに対して、サタンが戦っているのを見ます。キリストの増殖のための優勢な務めは、神の王国のための戦い、戦闘です。使徒19章9節、しかし、ある者たちは頑なで聞き入れず、改宗の前でこの道の悪口を言ったので、パウロは彼らから退き、弟子たちをも引き離して、ツラノの行動で毎日論じた。23節、さて、その頃、この道についてただならぬ騒動が起こった。24節、銀細工人でデメテリオという名の者が、銀のアルテミス昇神殿を作って職人たちにかなりの利益を得させていた。25節、彼は職人たちと同業の労働者たちをも呼び集めていった。皆さん、私たちがこの商売で儲けていることをあなた方は知っています。26節、ところがあなた方が見聞きしているのは、エペソだけではなく、アジアのほとんど全域で、このパウロが手で作られた神々は神ではないと言って、大勢の人を説得し、惑わしてきたことです。27節、これでは 私たちの仕事の評判が悪くなる恐れがあるだけでなく、偉大なるアルテミスの女神の宮までもないがしろにされ、アジア全体と人の住む全地が礼拝する女神のご意向までも覆されることになります。もしあなたの働きが真に優勢であるなら、最終的にこの優勢であることは暗闇の力の中心に触れるでしょう。エペソにおいて暗闇の力の中心は女神アルテミスの宮でした。エペソ人が主にある信者になればなるほど、この宮の持っている影響力は弱くなっていきました。一見してその騒ぎはある職人たちによって起こされました。実際にはその背後にいた悪鬼どもによってかき立てられたのです。私たちの務めは神の王国としての復活したキリストを増殖させることです。しかし今日、あらゆる都市は悪魔の王国です。ですから、キリストを増殖するための優勢な務めは、神の王国のための戦い、戦闘です。全地は暗闇の王国です。もし私たちが働きを遂行するときに、心優しく穏やかであり、すべての人を喜ばせようとするなら、どれほど長く一つの場所にとどまっても、何の反対も起こらないでしょう。私たちの務めが真に優勢であるなら、反対に遭う運命にあります。使徒第28章31節は、2年の間、パウロがローマで借りたところに住み、大胆に妨げられることなく、神の王国を述べ伝え、主イエス・キリストについての事柄を教え続けたと言います。神の王国はこの書の強調の一つです。ルカの文書は神の王国をもって始まり、神の王国をもって終わります。青年在職大学院生編。あなたが真剣にキリストと紹介のためであるなら、敵からの反対や攻撃を避けることはできません。紹介生活は王国の生活であり、サタンの王国をひっくり返すためにあるので、反対は避けられません。しかし、あなたは反対を恐れて中途半端な紹介生活を送ってはいけません。中途半端になるとは、バビロンの原則に従うことであり、神の目にはサタンの計略にはまり、サタンに従うことです。次の御言葉を読んでください。啓示録12章7節。さて、天では戦いがあった。ミカエルとその御使いたちが、竜と戦ったのである。竜とその使いたちは戦った。八節。しかし、彼らは勝てなかった。そして、天にはもはや、彼らの場所はなくなった。九節。こうして、その大きな竜、あの太古の蛇、悪魔とか、サタンとか呼ばれる者、人の住む全地を欺く者は投げ落とされた。彼は地に投げられ、その使いたちも彼と共に投げ落とされた。十節。また私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今、私たちの神の救いと力と王国と彼のキリストの権威とが来た。私たちの兄弟たちを訴える者、昼も夜も私たちの神の御前に彼らを訴える者が投げ落とされたからである。11節、兄弟たちは子羊の血のゆえに、また彼らの証の言葉のゆえに、彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも自分の魂の命を愛さなかった。20章10節。そして彼らを欺いた悪魔は人硫黄の池の中へと投げ込まれた。そこには獣も偽預言者もいた。彼らは昼も夜も永遠にわたって苦しめられるのである。神聖な啓示によれば、サタンは火の池の中で永遠に苦しむ運命にあります。紹介が建造されればされるほど、サタンは自分の究極の運命に押しやられつつあるのです。あなたは反対があるからといって恐れてはいけません。主と紹介はあなたと共にあるので、今日ですらサタンは反対することはできても、建造された紹介に打ち勝つことはできないのです。実は、サタンはこのことをよく知っています。サタンの計略は、あなたが自分自身を見て、キリストと紹介を見ないようにさせることです。 祈り、おう主イエスよ、正常な紹介生活はキリストを享受する生活であり、同時にサタンとの戦いの生活です。主の中で、また体の中で、神の王国のためにサタンに敵対して戦います。私たちを勝利から勝利へと導いてください。アーメン。
紹介生活は真の断代生活である。ヨハネ13章34節、私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。35節、あなた方が互いに愛し合っているなら、これによってすべての人はあなた方が私の弟子であることを知るようになる。断代生活に対する願いは、神が創造されたものである。人は皆断代生活を願います。この願いは私たちの天然の構成から来ています。私たちの天然の構成、天然の命の中で、私たちは皆無霊になって、断代の中で他の人と一緒に生活することを願います。創世記一章26節で、神はまず人を作ろうと言われ、そして彼らに管理させようと言われました。前半の人は単数ですが、後半の彼ら、人の代名詞は複数です。神は一人の人を作ったのでしょうか、あるいはたくさんの人を作ったのでしょうか。答えは、神は一人の中でたくさんの人を作ったのです。あるいは神の作った人、一人の人はたくさんの人を含んでいるということもできます。これは神の御心の中で、人は断代的だという意味です。神は一人のアダムを作り、一人のアブラハムを作り、一人のダビデを作ったのではありません。神は一人の断代の人を作りました。この一人の人の中に、すべての人は含まれます。神の御心の中で、彼が行ったことは、一つの断代的なことからです。ですから、私たちは、断代の生活に対する願いは、神が人の中に作られたものであることを見なければなりません。紹介生活は真の断代生活である。キリストの中で、私たち皆同じ命を持っています。そしてこの同一の命によって、私たちは同一の性質と願いを持っています。私たちは救われた後、すぐに内側から他の真のクリスチャンと接触し、交わることを願います。これは断代生活に対する願いです。紹介生活は真の断代生活です。キリストは私たちの共通の要素と命であり、私たちを互いに愛し合うようにさせる。私たちは、もしある種類の生活をしたいなら、必ずある種類の命がなければならないことを知らなければなりません。神は人を作って、人に断代生活を願う命を与えられましたが、この命は破壊され、毒されました。そのため一面、私たちは神の作った生まれつきの性質があり、人と一緒に生活することを願いますが、もう一面、私たちの人の命はサタンによって破壊され、変質させられたため、私たちの堕落した性質の中で断代生活にふさわしい命がありません。しかし今、私たちはキリストを持っています。キリストは素晴らしいです。彼は 共通の要素、共通の元素です。私たちを団体の生活の中で一にし、互いに愛し合わせます。私はすべての兄弟たちの名前を知らないにもかかわらず、私は彼らを非常に愛しています。彼らが主の中の兄弟だからです。すべての兄弟の中に一つの共通の元素があって、この元素はキリストです。キリストは私たちに互いに愛し合わせる元素です。さらにキリストは私たちの中の命です。この命には私たちを互いに愛し合わせる力があります。